なたにいる恐れるな。あなたの右の手を取って、あなたにこう言う。恐れてはならない、私は共にいる。あなたを強くし、あなたを助け、我が義の右の手で、あなたを支える。驚いてはなかなか、私はあなたの神、主なる私はあなたにいる。恐れるな。あなたの右の手を取って、あなたにこう恐れてはならない。私は共にいる。あなたを強くし、あなたを助け、我が義の右の手で、あなたを支える。驚いてはならない、私はあなた、
イエス様ありがとうございます。イエス様、あなたへの賛美を捧げたいです。あなたは私たちの贖い主、救い主です。私たちを贖っていただきました。私たちは罪を許され、あなたの身元へと寄せていただきました。いつも本当に近くで見てくださっている友、本当に感謝します。この気持ち伝えるため歌を歌わなくては、イエスは私の心と歌ったから、歌を天を見上げて心から天国目指して、天使と共に歌う、愛するイエスに、星空見上げると、感じるけど神の星輝き、 心を震わせる歌を天を見上げて心から天国目指して天使と共に歌う愛する
のお父様、感謝します。このひととき本当にありがとうございます。どうぞ聖霊を送ってください。真理の御霊が我らを教え、そして導いてくださいますように、御心が今なされますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。最近暗記頑張ってますよね。
少し頑張り始めます
これから私たちが直面しようとしているどんな状況の中でも、確かなものっていうのは御言葉ですから、神様の御心を親しく私たちに表してくださっている、その手段、それは神の言葉です。約束です。すべてのものが動転して、暗闇の中に自分が置かれているように思えても、これにしがみつくことができる。これは真理の御言葉、変わらない約束です。そして私たちがこの御言葉を大切にすればするほど、私たちはこの御言葉によって魂が清められて、そしてどこで間違っていたのかっていうのはね、悟らせてもらえるということですよね。私は罪を犯すことがないように心の内に御言葉を蓄えましたと、ね、詩編119にありますけど、私たちが的を外し続けていて神様の祝福を受けることはできない、でも私たちが真理によって心を照らされて、そしてその罪から離れ、そして許していただき、もうイエス様はその全ての罪を許すためにご自分の命を十字架の上で捧げられたので、私たちはその恵みをただありがたく受け止める、そして自分の罪を許していただいたということを信じて、また進んでいくことができますよね。ですから私たちは闇に目を向けるのではなくて、絶えず光に目を留めていくことができるわけです、ね、私たちができないことを神は私たちに求めておられない。神様は愛であられるので、私たちの弱さを顧みることができない方ではない。その方が語っている言葉なんですよね。ですから他の人はできるかもしれないけど自分にはできないということではない、神の約束、神の言葉なわけです。第一コリントの10章13節、あなた方のあった試練で世の常でないものはないってありますね。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えていてくださるのであるとありますね。ですから耐えられないような試練は与えられていないと。それぞれ何を試練と感じるかというのは各自違いますが、神は私たちが何を試練と思ってしまうかをよく知っていて、その試練を与えられる。で、そこで私たちは救いの御業を見るんですよね。逃れ道っていうのは、神がその試練の中で導いて案内してくださる逃れ道を神が示してくれるわけですよね。暗い闇と試練と道が見えないように思えても、そこに道を示してくださる神様の救いの御業を見ることができるわけです。それによって私たちは全てのことを支配しておられて、そして自分を救ってくださる救い主がやはりおられるんだということを、私たちはこの地上でまた確信させていただくことができるわけですよね。そのための試練なんですよね。ですから 神様全部分かっていて、私たちがそれを通過するように備えていてくださっているわけですから、その中で示される神様の逃れ道、これは本当に生きて私たちを見ておられて、そして、あ、今あなたには必要なのはこれだねということで導いていただける、これが神様の愛をますます実感して確信できるようにしてくださるわけです。試練があるからこそ私たちはその愛と真実なこの約束っていうのはね、もっと身に染みて分かるようになってくるわけですよね。すべて平穏無事の時には聖書の言葉を学んでもそれがいいお言葉というふうにか受け取ってないかもしれないですが、試練の時にこれに頼って、これに導いてもらえる生きた言葉なんだと、私を支えてくれる、いてくれるこの神の愛を、そうなんだよと言ってくれる言葉なんですね。この今分け合った第一コリントのですね、10章13節、私たちはこの聖書の約束よく使いますけど、思い出すのは神戸の震災の時ですね、救援活動ってボランティアに行っていた時ですね、物資をこう配給する場所によく来ておられた女性がいたんですよね。毎日のようにそこのこう配給場所で会うんですが、日中もよく交わせて、夕方までね、みんながそういう活動終わって語らう時まで毎日のように一緒だったんですけど、まあ、お名前忘れましたが、その方の話を聞いたら、家族友人亡くして今何したらいいか分かんないから、でも周りの人もみんなそういう状態だから、毎日とにかくこのボランティアを一緒にさせてくださいと言って来られてた方です。その方にですね、この第一コリント10章13節分け合いました。だったら何度ももう一度教えてください、もう一度言ってくださいってね、会うたんびにその言葉をね、聞きたかったんです。神様がおられて逃れ道が必ず自分にはあるっていうね、その言葉を本当に聞いてました。私たちはそういう必死にもがいている人がですね、溺れる人がこうしがみつくその態度っていうね、そういう思いで神様が私たちにくださっているその約束の言葉っていうのはね、そういうふうにしがみついて、そして神様はそれがまさに真実であることを立証してくださるんだなっていうのをよく感じましたね。私たちはいろんな情報と、そしてまた人の言葉、欺きに満ちたプロパガンダもありますし、そしてたわいのない言葉やいろんなもので囲まれていて、なんか情報に疲れちゃう時もあります。でも本当に清い言葉ですね、命の言葉、そして滅びることのない言葉っていうのはね、これは神の言葉なわけですよね。また24章35節にね、天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることはない、始めであり終わりである方、永遠の神が語る言葉なわけです。私たち非動物が時間と空間に限られていて、まあ、いくら頭良くても IQ が高い人であってもですね、限られていますよね。視界もそうですし、理解力、知力も限られている中でいいお言葉を話してくれる人もいるかもしれませんけれど、物事は変わるってあります。そして人は人に過ぎないわけです。しかし全てのものを支えて、また私の魂を作られた方の言葉、それを私たちは当てにすることができるんですよね。で、そのアクセスを全ての人がしようと思えばできるわけです。聖書の言葉を通してみんなに与えられているわけですよね。これは本当に素晴らしい神様の愛であると思いますね。私たちは いろいろな試練に遭うとき、傷つけられて、また落胆させられて、またいじめとか意地悪なことをされてですね、自分の心の中にわだかまりがあったり、自分も憎しみに襲われたりするのは本当に普通の人だと思いますが、あなた方は私が語った言葉によってすでに記憶されているのだとイエス様は言われますね。私の語る言葉は霊であり命であると言われました。ですから神の言葉というのは人の言葉ではない、ね、私たちの魂を清めてくれるですね、真実な言葉です、ね、ですから聖書の言葉、この言葉に私たちの魂を清めていただく、洗い清めていただく、これは大切な言葉ですよね。でこの言葉に対して、つまり神の真理で、神の真理を通して、神の御心を私たちに教えてくださっている、これに対して私たちがどういう態度を取るかっていうのはね、またこれ各自に任せられているんですけども、この態度が気をつけなくちゃいけないですよね。自分に都合のいいことだけを語ってくれるように待っているっていうね。それと神様が語られる言葉が何であれ、それに対して心を開くというのと全然違いますよね。どっちも神の言葉に接しているんですけれども、結局自分の自我を満足させてくれるところだけを取るのと、神が自分に語られている聖書の言葉を通して御霊が語りかけることに対して心を開くというのと全然違いますよね。つまり自分が自分の人生の神様になっていて、いいとこ取りだけをしたいのと、私の人生を導かれる神に対して、神の御心に対して私は開きます、あなたの御心が好みになりますようにというの態度と全然違いますよね。私は私をまだ手放していない、私の人生を神に使ってもらわない、私は神を使いたい、そういう状態だと意味を結びません。サムエル記のですね、15章の23節ちょっと開いてみますね。今こういうことっていうのがね、敵を愛しなさいとイエス様は言われたので、敵を愛し迫害する者のために祈れと言っておられるので、ここの当時特別なケースっていうかね、その時代のそれが今私たちにそのまま当てはまるっていうのはないと思いますが、当てはまること、旧約に書かれている当てはまることっていうのはここで言いたいこと、サムエル記15章、全部今読みませんけれど、このサウルの問題っていうのはね、サウルは結局神にとって失望だったわけですね。サムエルはそれを咎めます。つまり自分の良かれと思うものだけ神の言葉を実行するんですね。しかし神様がやれって言ったことをしたくない、その部分は自分のやりたい通りのことをする、ね、分取り物に飛びかかるということなんですけども、ね、戦争当時ね、隣の国と敵同士の戦いにおいてですね、そして神様がそれを滅ぼし尽くせって言ったんだけど、あ、これはこの家畜は自分のために取っておこうとか、そういうね、勝手なことをするわけです。で、自分は神の言葉を実行したと思ってるんだけれど、そうではないんですね。サムエル記15:22、これは預言者サムエルの言葉です。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。身を従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝るとありますね。背くことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主の言葉を捨てたので、主もまたあなたを捨てて王の位から退けられた。これですね、自分の人生は自分で判断して決断していくというね、そして自分が何が正しいか決めていくんだと、 ね。これは神様が人間に与えてくださっている選択自由意志っていうね、その尊厳なんですけれども、これは神様は取り去ることはないですよね。まあ、ある制限の中ですけど、私たちは肉体的に空間的に時間的にですね、制限されてますから。でも大体神様はその人が何を人生において選択して決めていくかというのを許しておられるんだけれども、主の言葉に対してそれ以上に自分の意思、自分の判断、これを神の言葉の上に置いて、つまり私が物事の審判者、何が正しいか何が正しくないか、これやっていったらですね、たくさんの間違いを犯すと思います。普通の人は全知全能の神、聖書の神、神の言葉を託してくださっているこの聖書というのを知らないですから、まあ、それが人生だと思いますが、私たちは神が、生ける誠の神が、天地創造の神が私たちを神の子としてくださっていて、イエス・キリストを通して父なる神に近づくことができる、ね、そういう特権を与えられているのに、自分が物事の良し悪しを自分で決めていけると、私がそれでいいと思うからいいんだというね、この態度っていうのはね、神の御前で強情というもんですよね。神様が何を良しとされるかっていうことが大切ですよね。私がどう思うか以上に、神様がこのことに関してどう思っておられるか、これが神の御心を求めるということですよね。で、この神はたとえ何が起こっても逃れ道を備えてくださる神なわけです。私に何も見えなくても神は見ておられるわけです。で、この神の御心は何でしょうか。そして聖書には何て書いているのかという、これを求めることが神に栄光を期していること、神を信じているということですよね。私たちが神の言葉よりも自分の判断が正しいと思う、これってその責任というのは自分が刈り取っていかなくちゃいけない、これこう見えるからこうだろうと、ね、これをこうしたいから私はこれをすると、これを繰り返していったらですね、先のことを見えない、一つしか見えない私が全部自分がそれを責任を負っていくということになります。でも神様に導いてもらうなら、神は将来のことを知っておられる方ですよね。その方が導く。そして一番の導き方っていうのは、聖書の言葉に書いてある真理です。この真理を私たちがどれだけ慕い求めるかということによって、近くイエス様に従っていけるかどうかっていうのが違ってきますよね。そこでここちょっと読みたいと思います。まあ、これはよくここでも引用してますけれど、はい、詩編の119編11節、私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。14節、私は諸々の宝を喜ぶようにあなたの証の道を喜びます。私はあなたの悟しを思い、あなたの道に目を留めます。私はあなたの定めを喜び、あなたの御言葉を忘れません。あと、詩編の119編49節、どうかあなたのしもべに言われた御言葉を思い出してください。あなたは私にそれを望ませられました。あなたの約束は私を生かすので、我が悩みの時の慰めです。高ぶる者は大いに私を嘲笑います。 しかし私はあなたの掟を離れません。今私たちは主の掟、主の御言葉、そして主の御心、そして主のご計画っていうのがどういうものであるのかというのを、私たち自身の生き方と、またこの世界がどうなっていくかっていうね、そういうすべてのことについての神の御心っていうのを学ぶ機会に預かっています。本当にこれ感謝ですよね。私たちが目にするもの、また私たちが体験するもの、そしてまた私が思いの中で思ってしまうこと、試練に感じること、そういうことでもね、私を引き下げてしまう、そういうことがよくあります。大体そうですね。なぜなら私の罪深い思いっていうのは大体自己中心的で、そしてまた限られたこの肉の視野しかないです。そういう中でこういう弱いもの、罪深い性質さえ持っているものを生かして、そして私を新しい道に歩ませて成長させようとしている神様のご計画があるので、私はそのご計画、その御心、その神様が今真理を通して私に語りかけている御霊の声っていうのを私たちは大切にしていく必要がありますよね。そこには希望があるわけです。そこには神の素晴らしい計画があるわけです。ですから、それを私たちが確かなものとしてつかめるものは神の御言葉の中にあるわけです。この書かれている一つ一つの約束の中に、神の御言葉は確かですよね。天地は滅びても私の言葉は滅びることがないと言われたこのお言葉です。ですから私たちが過ぎ去っていく人の言葉ではなくて、永遠の約束を私たちに約束してくださっているこの真実な言葉に喜びを見出して、そしてこれにより頼むとき、私たちの魂は成長しますし清められます。もともとあなたの御言葉、主の言葉を大切にして、そしてこれを心の深いところに据えてですね、そしてそれに生きていきたいなと思いますね。じゃあお祈りしましょう。感謝します、うん、天のお父様、本当に感謝します、あなたが私たちにご自身のご計画、そして私たちに望んでおられること、そして素晴らしい約束、諸々の約束を聖書の言葉を通して私たちに与えてくださっていることを感謝します。またその言葉として言われているイエス・キリストが肉体をとって私たちのうちに宿られ、そして私たちを罪から解放するためにその生涯を捧げてくださったこと、本当に感謝します。それは誠であり、あなたの言葉が、真実の言葉が肉体を捉えたことです。本当に感謝します。どうぞ私たちがあなたの御言葉を疑うことなく、ますますそれを私たちのうちに取り入れ、そして深く思い、御言葉に沿った生き方ができるように、そしてお約束している数々の恵みを喜ぶことができますように、そして将来に対して希望を持てますように、どうぞ私の目を開いて、あなたの掟のうちのくすすきことを見させてください。そしてあなたの掟が私の喜びとなりますように、感謝します、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。